お、サブ。まあ、暖房入れたんでね。この暖房が、いうふうに機能していただければね。目の付けどころがシャープでしょということで。まあ、だいたい目の付けどころは眉毛の下と、落語で用意は張るように、目の付けどころがシャープでしょっていう、その、シャープとは何だろうかと。そういう、以外ね、お客様問い合わせセンターにシャープって何ですかっていう。目の付けどころがシャープでしょ。目がシャープでしょっていうならこう切れながらね。目の付けどころがシャープでしょ。シャープなところを見ているってことですか？シャープなところの目のシャープって何ですかね。半音。上げるんか下げるんか、フラットかシャープか。シャープについて、あまり人は考え、まあ、大体のことはあんま考えずにね、生きてるんですけどね。考えると言いましょうか、何と言いましょうか。なんとな、私今、これについて考えているっていうほどね、そう、世の中には考えてる人がいますね。世の中には考えてる人がいます。私はあまり考えてはいませんけどね。何をしてるんだと。ああ。寝転んでますね。その、世界は、寝転んではいけないという、寝転んではいけないという考え方がバッコしておりますから、プペルとかね、なんかその、プペルの真逆を、貼る、コント師だと。そういうふうに自覚しております。逆プペルです。逆プペルとは何かって言われたからもあれですけど、自分で言いながらね、何をもって、そう、逆プペル。また何がどう逆プペルなのだと。まあ、わかりません。わかりませんけども、その、まあ、やる気というか、こう、寝転ばないお笑いではない。寝転ぶお笑いだと。はい。そういう、もう何回も言っても、これも何回も言ってますけども、プペルと同期とかも芸歴は一緒のはずなんです。ちょっと私の方が長いかもしれませんけど。プペルは遠くへに行きました。だいぶ遠くに。私はまだここにいます。ここでどこですか？食えないっていうことですね。向こうはもう食えて。不思議ですね。食えてしょうがないわっていうプペルが細いっていうよね。で、食えない。もう食えないっていう飛行機雲も岡田さんが太いんや。ね。この前、岡田さんに思ったら、やっぱり痩せてたらそうでね、痩せたんだって。なんでそんな痩せたか言ったら病気でね、痩せたって。十二指腸肺炎。病気で痩せたって。景気のええ話ではございませんね。病気で痩せたってのはあまり景気のええ話ではございませんな。この前だ、そうなんですよ。飛行機雲の、という、髪型を代表する毛深い男と、髪型を代表する、金玉をちょんちょんする男、もう金玉ちょんちょんずにしたらいいと、ちょんちょんって触らはるんでね。自分のですよ。人のじゃないですけど、なんかこう、ちゃちゃってこう、触るね。マイケル・ジャクソンみたいにキャッて言うわけじゃなくて、なんかね、ぼーっと 持たれながらちゃんとドンって触る。どんどんどんどんって何で自分の気だとどんどん触るのか分かんないんですけど、いわゆる和コードのライブに出させてもらいましたね。煮干しいわしさん、ね、水田かかしさんではない、高橋宏志さんでもない。ね。また力行きでもないと。煮干し岩さんってご存知でしょ？おそらく。僕よりも、もうはるかに、もう著名な、著名、有名な方ですからね。コメディアンですね。そう、ライブに呼んでくれるのは大体コメディアンですね。国連事務総長からはあまり呼んでもらえませんね。呼んでもらえた後で何をするなんていうお話ですけどもね。何をしましょうか。国連事務総長に呼ばれたら私は何をしましょうか。何をしましょうか。座布団でも回しましょうか。小枝さんから習わないといけませんね。桂小枝さんが座布団回すの上手なこと皆さん知ってますか。畳を回したりね。ご存知ですか。ご存知でないですか？はぁ、煮干しいわしさんというですね、20歳の頃なら20半ばぐらいなんかな、かいらしいね、なんかかいらしい漫才師、その大体かいらしい、大体の人はかいらしい、極まらしい、汚らしい舞台の人いてませんな、まあこいつは汚らしいなっていう人は、まあ、いてるんですかね。どうなんでしょうね。臭いですからな、汚らしかったらな、風呂入ったんが生後2ヶ月からこっち入ってまえんみたいな人はあんまいてまえんがな。汚らしいのかどうか。おかえりしい漫才さんの方に呼んでも、もう分かってばかり。もう分かって分かって分かって分かって分かって分かって分かって分かって分かっておっさん、分かって分かって分かって分かっておっさんという。そういうね。そういうそれですよ。そんなんや。どんなんや。そんなんですよ。どんなんや。上。テントさんもね、そのまま、今、僕もテントさんが好きなので。部屋がちょっとあったかなってきましたがね。部屋があったかなってきたら、ちょっとアルコールでもね、飲ませてもらいましたですよ。おねおね、おねおねと、おしゃべりをして。そうそうそう。ライブだぞ、それ。ライブですよ。もう、この、煮干し、岩瀬さん、すごいね。大入り満員でね、どないしたらそんなんなんねん。どないしたら。やっぱ、なかなかね、チケットがさばけないですよ。羨ましいなぁ。で、このクレジットがね、インターネット上に置きますと、クレジットがあるでしょ？え？僕が一番上にしてくれてたのよ。チラシの。フライヤー？インターネット上のフライヤー。僕が一番上ですよ。いわば、片平なぎさんのところに関本ブリキって書いてる。ちょっと、そんな、やめなさいって。やめとこんな、あれ、みたいなもね。いやいや、と。いやいや、ちょっと、あんた芸歴は長いから、もう、上にしときましたよって、ってなことを言わかんやけど。恐縮でね、ポーク見にね、誰か来てくれるかな、という。来てくれた人おったんかな、まあ、どう なんでしょうね。まあ、私以外の方のおかげでソールドアウトという。なんとかも僕はソールドアウター。ソールドアウターになるにはもう皆様が来てくれる。それだけですよ。このようにリスナーの皆様。僕はもう別に何もございませんけどもね。キャリアだけはあるのが確かですからね。10年 ?11 年 ?12 年このラジオね。その歴だけはある。歴だけはね。あとは皆様方が、このリスナーがそのゼロではないんだから。来てね。あ、ちょっと部屋借りてますよ。もう寒くないですね。もう寒くないっていう断言ができるかどうか、まあ、そこまでね、言い切れることがこの世にあるだろうかと、拓郎吉田が言ってますが、そう言ってることによって私は何らかの影響を受け、そして今朝日スーパードライを飲むと、そうそう、煮干し屋さんの話ね。ライブやってくれてね、開いてくれて。で、なんていうんかな。世話人とは言わんのかな。寄席やないからね。地域寄席は世話人とか言いますけどね。主催者っていうんかな、ライブは。煮干し屋さん以外のっていうか、出演者の方々のネタは、あの人らは、割とずっと見てて、多少抜けるときも荒れ落しようからずっと見てて、立派だなぁと思って、ね、そうやって見ることによって、間のね、MC とかでいろいろ、それに触れれますからな。僕にはあまりないですね、僕はもう。決して自分にしか興味がないとかそういうわけじゃないんですけども、出番前はね、自分のことでいっぱいやし、出番終わったらタバコ吸いたいし、みたいな、まあそういうような人間ですからね。そういう、で、終わってから動画をなんか、スマートフォンに送って、この前のです、言って、みんな勉強するように出してください、あれやろね。僕も、自分のネタを、そういうので見たことは過去数度ありますけどもね。やっぱこう、自分で自分の見て、面白いやつもあれば、面白いとかないやつもありますな。やっぱくだらないやつほど面白いのかな、よくわからないんだけど。笑うこともあれば笑わないねって思ってね。ここは何でしょうな。その、こう、自分を超えてないんでしょうね。基本的に自分を超えるのは難しいですからね。昔、テントさんが、鏡の前で面白い顔して自分笑わそうとしたっていうね。あんま笑わないで。次何するか分かってるでしょっていう。中にはね、自分のネタ見て笑うときあるよね。こんな青なこと言うとな、これ俺や、みたいなのあるんやけどもね。まあ、そういうわけで、ありがとうございました。煮干しさん、岩井さん、他、スタッフの方々、演者の方々、何よりお越しいただいたお客様。ソールドアウトのライブはいいですね。私も、ソールドアウトの逆は何、バイセルフって言うんですか、バイセーフ。ソールド売り切った。なんて言うの、ちょっと、お一人取りっていうのはね、視聴者の数がガクッと下がるんでね。やはり、誰かとおしゃべりしてる方が、 まあ良いんだろうな、きっとな。まあ、しかしそこは。堪忍そうなあれや。どうしようかな。YouTube について、喋ろうかと思います。最近、見てるのが哲学系 YouTuber、じゅんちゃんっていうのね。これは、いいですよ。こう、自分が、それ、そこには、安住してはいけないんでしょうけど、その日常を生きるにおいて、スーッと流れていくニュースがあって、で、そのニュースたちは、日常がやはりメインですから、記事を書いた人、もしくはテレビでコメンテーター、そちらの意識の流れ、こういうふうに意識的にやりたいんだなっていう流れにすっと乗ってしまうところがあるんだけども。ちょっとまあ、だからその、ね、国民を操るなんて簡単だみたいな。そうじゃなくて、これは実はこうこうこうで、ああだということをきちっと伝えれる人っていうのはごくわずかな。で、その、ごくわずかの中でこう、哲学系 YouTuber、じゅんちゃんっていうか、これ若いで、この人。だから僕もね、年取ったなって思うね。若い時は自分より若いやつの言うことは、そんなに、ボスッとは来なかったん。でも、年を取ると、年ってのが増えますからね。そんなん言うてる場合でもないか、って。そこに安住してはいけないというのは、こうやって分かりやすく解説してくれる方の情報に、それも無料でね、だけども、時には自分でね、踏み込んで、難しい本の一冊でも読んで、これはこういうことかと、本を読めば分かるってもんでもないんやけども、こう自分から言った方がいいのかもしらんけどもね。なかなかそういう風な時間もないし、あるんか知らんけどもね。あるんか知らんけども、僕のモットーは逆プペルですから、いかに寝転んで、物事を済ますか。で、これ、ただ、寝転んでっていうの、何なんだそれはって思う人もさ、いるかもしれないけども、でも、スマートフォンがね、これだけ普及したって、実は基本的には iPhone ですよ。普及したのはね。ソフトバンクがバーっと安く売ったからね。まあいろいろ言われてますわ。ソフトバンクの売り出し方。あと、こう、側とか、こう、デコレーションできるっていう。ね、昔ガラッケーとか若い子偉いデコレーションしたけど、スマホって出だしの頃は、なんか、なんていうかな。アーバンな。都市生活者みたいなね。そういう方が好んで、なんていう、モノカルチャーとか、グッズプレスとか呼んでる人が使うような、おましゃろ、新しいもん好きのそういう人、アップルですわ、みたいな。そうじゃなくて、もうちょっとその、ある意味の立ち物に、落とし込めたっていうの。あとゲームがあるとか。まあそうなんだ。ただ、ね、ゲームがこれで。ただ、なぜ定着したかというと、これ寝転んでやれるっていうのは大きいんですよね。寝転んで、そう、これ竹内さんが言ってた、竹内義和さんが言ってたけど、ルームランナー、 というか、まあ、歩くやつね、まあ、ルームランナーでもこう バイクとかでも、エアロバイクとかでもいいけど、テレビを見ながらでもっていう。テレビ見たいときは何もしたくないときなのよね。寝転びたいときにつけてるもんだよね、うん。それをなんでやりながら見んねんって、ああ、もう、気出し名言と。そういうふうに思いましたね。最近は、その哲学系 YouTuber、ジュンちゃんのね、ちょちょ見てますね。で、やはりというか、なんというか、そう、僕は、Twitter 上とかでしか、情報は入ってきませんけども、この再犯のね、一審との距離の取り方、大半のメディアの一審との距離の取り方は本当あかんよね。言い方はすごく悪いけど、この前、その、おはよう朝日をつけてた、テレビで。で、田村健二さんが出てて、ねえ、ニュースが、我が子を冷蔵庫に入れて殺したみたいな。うん、それ見て田村健二さんが、こんな人でも、こんなやつは生きてる、生きたらあかんと、人とも思われへんって言うと、まだもっともやなと思ってね。まあでもこれは、冷蔵庫入れたらあかんけどね。うん。だそこのコメントでは難しい。いや、すごいなんからね。だからどうとか言うんだけど、こう、バチャンと隣の人閉じ込めたろうか、みたいに思うときはあるやんか。で、冷蔵庫に入れへんけど、みたいな。まあまあ。ただ、これってのは、そいつがすごく悪いやつだっていうのは間違いないポジションでしょ？そういうことをしたやつなんだから。うん。すごく真っ当なことを田村健さんが言ってた。ある種において真っ当なことを言ってるっていう像がもうそこで出来上がってしまうって。で、その像が出来上がった、そういう人間が何を言ってんだって。うん。維新を擁護してんねんから。で、吉本と維新の間に何があるのかっていうね。うん。ただお金が流れてるらしいんだけど、上の方ではね。万博のこととかも IR とかも。だから、まげにキャンペーン貼ってますからね。だから、すごい混ぜこぜになってドバーッとやってくるから、イコール、悪印の看板背負ってる人が、維新を擁護しても、別にってなるんやろうけど、そういうわけじゃないですからね。テレビはどうだって、再犯なあかんなと思いますね。この哲学系 YouTuber さんが、一旦止めましょうか。ありがたい話やね。スーパードライ3巻目をいただきます。こう、たまにビールを飲むとうまく感じますな。第3のビールがあかんわけ、クリア朝日があかんわけないんです。いいですね、なかなかね。哲学系 YouTube、純ちゃん、見てました。もう、IR。まあ、いわば、カジノ。あれの、売り上げ、こう、資産出しませんか。あれはなんか、USJ とかね。ものすごい儲かってた時の、今コロナでね、こうなったけど、ものすごい儲かってた時の USJ、ディズニーランド。あの辺の、を、迫る勢いの額を出しておると。資産では。 そうやったら初めて黒字というか、なんて言うんですか、こう、まあ、言ってたようなことになるらしいのね。市民には、こう、行き渡るんかどうか知らんけど、それワクチンの金でそんなんでもどうか知らんけど、ただなんせそれぐらいの売り上げを考えてんって。これは見積もり甘いもん、見積もり甘いもええ加減にせんといかんよな。あ、だって、世界のね、カジノが、そう、まあ、衰退していてさ、僕、カジノであれば来るとかじゃ、ないっす。なんていうのかな。それはイコール努力という言葉ではないけれども、USJ、ちょい言ってましたけど、やっぱ、すっごいマーケティングに乗っ取ってやってるなって、ここまでのことをされたらそれは楽しいわなっていうような、すべてにおいてここまで素人は全く思わないんだけども、思わないんだけどね。人の財布を緩ますってそういうことですよ。2回3回行かそうとかってそう思わせてそういうことだと思うんですよ。そのカジノであるということだけで、そんなに売り上げたっていう試算だして、この梅田鉄のね、あやるいくとこ夢島ですか、工事も昔もいろんなもん埋めてたから今地盤がぐちゃぐちゃやけどもう一回やらんととかなってって、そうなっていたらもうそれ言ってること変わってるからね、それは皆さんの税金じゃないんですって、それよくわからないね、大阪のそういう大阪の土地とか売るんとか言いたいのかな、わかんないけど、そういうのも公共のもんというのも自分たちの財産やからね、なんかカジノ作ったらそれが儲かって美術館とかいっぱい建てれますとか言ってたけど、まあ、橋本さんもともとも公共のもんって図書館ぐらいしかいらんとか言うててんよ。だから和歌潰したやん。箱潰すのはまあいろいろそらな、いや裏があるけどやな、あるらしいよ。ごめん、桂福社さんが言ってたけどね、なんか吉本とノック師匠がもうちょっとでき、まあまあなんかそんなん聞いたけどね、どっかに売る予定というか、吉本に安くでノックさんが売る大阪市の土地みたいな、ああいうのを売ったっていうような、わっはのあれはね、だからそこは橋本さん悪いとかないよと言って、悪いとか悪くないんだけど、そういうレースがあっても、まあさもありなんかなとも思わんではないやんか。これがね、僕は、僕と桂福社さんが、仲良かったとか、そういうわけでも全くないんですよ。うん、僕は、福社さんの会に、いや、じゃあ、福楽さんの会に行った時に福社さんが出てて、で、その最後出てくる時、表で喋ってはってね、福社さんがそういうこと言ってはったってのがあって。まあ、さあ、それが蘇ってきましたね。まあ。こういう瞬間が一人撮りっていうのがいいのかもね。こう、なんとなく過ぎていくから、生きていけるんですよ。うん。そうなんです。それが、ドラムみたいに全てが、ツボというか、要というか、あんな、パキパキしてたら生きていけないね。なんとなくの時間がいっぱいあるから。なんとなくの時間の連続なようだけれども、こうやってね、一人で喋ってると、ああ、ああいうことあった、こういうことあったって、ちょっとエッジが立ってるとまでは言わんけど、そういうことって、やっぱおのず、あるんだよね。だから、それが一人撮りをしてるときのいいことかなって思いますね。 これぜひ皆さん、哲学系 YouTuber、純ちゃん見てくださいよ。面白いですね。うん。あと見ているのはね、懐かしいラボっていうやつでね。これはまあ、ことに格闘技と言いますか、プロレス好きにはたまらんのがありますね。全日本プロレスにおきまして、シックスメンタックマッチ。で、三沢、秋山、あと一人、テリーファンクなどが、あと三人とか、三対三でシックスメン、六人タックマッチ。で、この瞬間に三沢と秋山が、テリーに対して、一瞬、ガチというか、硬いのを入れるっていう、マジで入れるっていう、これ硬いのを入れるっていうね、プロレス用語で硬いなっていう。当たったら効くぞっていうどつき方をするとかね。当たったらこう効くぞっていうエルボーを入れる。肘打ちを入れる。っていうその瞬間をパパーンと、三沢と秋山が、テリーファンクに硬いエルボー、硬めのものをガンガンって入れるっていう、不穏試合のようなもの。それを入れる瞬間を映してましてね、という映像を流してくれてます。っていうそれに関する解説があるわけですよ。なぜだと。なぜ三沢秋山がテリーファンクに硬いのを入れるんだ。硬いエルボーを入れる、肘打ちを入れるんだ。入れたんだろうか。その時、テリー・ファンクさんが、とある女性で、これが、いわゆる、ある種の、野村幸男さんのような方でね、わがままと言いましょうか、まあ、もっといけ、もっといけ、みたいなね。で、テリーはそれに煽られましてね、で、日本プロレス社長のジャイアント馬場にギャラを上げろ、とか、待遇を良くしろ、ってことばーっと言ってたらしいですわ。で、そこに馬場がちょっと、おい、三沢、秋山と。一二発硬いのポンポンと入れとけって言われて、バチャンバンって入れると。あ、そういう、それがあったのか、と。あったのかというか、その硬いの入った瞬間とか、こっちはもうわからないからね。それをピタッとわかるって。んで、解説もらったら確かにそうなんです。ああ、これだいぶ効いてるな、っていうね。うん。なんとなくかな、とかでね、これは意図的で、で、あとあとそれを調べると、こういうことがありました、というふうな解説を言ってくれるね。これはね、面白い。うん、結構ヘビーに聞いてますね、ヘビーリスナーっていうのを YouTube わからんけど。懐かしらも、ぜひご覧を。最終ターンでございましてね、ねえ。ビールを台所に忘れてきたな。何喋ろう、これ喋ろうっていう。あ、そう、これ抜いて歩きながら喋ったらいいね。これ、まず僕ね、独演会をしたいなぁという欲求が、ふつふつと高まってきましてね。どうしたのかなぁと思っております。毎回来てくれる人もいて、毎回ってまだ言わんでもよう来てくれる人がいてさ、なぁ、そういう人に、妙理に尽きるっていうか、だから、独演会というか、まあ、ああいうのっていうのは、 俺最近呼んでもらってね、基本的にはやっぱり自分が当てて、時にギャラまでもらえるってなった時に、関本っていう、看板でなんか人がついてきてくれたら出たいけど、動員できへんのに、出るの嫌やなぁって思って。で、まあそういう中っていうのはやっぱり、それでいいんやけど、あまたある表現者の一人の中で、どう思ってもらうかっていうさ。まあ、あまたって、まあ、20回ぐらいやけどね。で、一人で独演会やるって、これ完全自分の世界なのよね。どうしたってね。で、お客さんが入るも入らないも、これは、あなたが今、そういう人気だと。人気があればいい、人気がなければダメとかでもないし。やっぱ、アワーズルームはね、すごく良くしてくれてね、大鳥さんは。もうぶっちゃけて言うと、もう動員の半分額、なんていうの、こちら受け取ってって、だから、場代取らはれへんのよね。どうしたって黒字になってくれるっていうさ。大鳥さんありがとうございます。まあ、その中で、自分の世界って、自分の世界ってすごくちっちゃい。ちっちゃいというか、まあでもそれを見てもらおうとするんやけど、こう、思った時に、ああ、こうしたもんかなと思う。ね。とか、およそ、フィクションはある種の願望ですから、あれは誰でしたっけ？ドグラマグラは。まあ、江戸川乱歩とかも有名ですけどもね。おのか願望がそこに入り込むっていうね。だから僕の、ある種の、今まで過ごしてきたことのない、人生を演じとるんでしょうな、独演会ではね。まあ、そういう、自分が過ごしてきていない人生、まあ嘘ですからね。に、関本何がしというな。が演じることによって、いかにこう、面白きもんにしよう。笑うな、これは、っていうような、おもろいな、これは、っていうもんに、こう、編曲していくっていう作業なんやろうな、とは、思っております。でも、そこは、なんか、五郎師匠、前田五郎師匠が亡くなられて、僕は、お世話になった先輩って、いてるんですよ。ちまたさん、奥山さん、まこさん、全員知らんか？わんぱくおりさん。これは、わんぱくおりさん僕ね、今でもライブ出してもって。まあ、そういう感じ。カボさんもある意味では先輩なのかな？役者さんやけどね。まあ、お笑い。僕が、カーボーさんのお笑いインドを渡したのかもしれないね。まあ、その話しましょうか。しましょうか、言うて、これ一人やからね。今、娘の部屋一人で喋ってるから。その話はしないでくださいって言われたことないやろうけど。僕ね、お客さんと喋るっていうのが苦手でね、 嫌なやつ、嫌なやつって自分で言うほど嫌なやつっていうのは嫌やな。なんて社交性がないというか、なんやろな。話しかけてきてくれるお客さんって自分に恋、敵意はないわけでしょ？おそらくね。いや、それに乗じてガーッと自分が喋るのが苦手ってのもあるし、ボロが出たら嫌やなってのもあるね。あなたが思ってるほど僕は、みたいな。まあ、どう思ってるか知らんけど、ねえ、一対一で喋るそんな面白い人間でもないし、とかと思う。まあまあまあ。でも嬉しいんですけどね、話しかけてくれたら。それがカーボーさんの芝居来てって言われて、で、なんとなく、あれ、ツイッターで言ったんか、直接ヘビーリスナーさんに言ったんか、なんかイベント来た時、来てくれた時に言ったんか、わからんけど、じゃあこの芝居見に行こうって言って行って、これがね、笑顔の砦っていう芝居やったかな、一本橋の。僕ほんと人に辛いんですよ。演芸にも芝居にも辛いというか、僕にフィットしないんです。だから、言い悪いちゃうね。土地の水に合わねばね、ないけど、自分にビンビン来るもんはあまりないっていうさ。もう笑顔の砦っていうのはすごく良くてね。カーボーさんが出ててね。このカーボーってやつは、なんだこいつは、みたいなね。一ビリの腹黒いおっさんやんけ、ただの、ただのって言ったら怒られるけど、と、ちょっとどっかで思ってたの。お笑いを舐めてはるわけでもないやろうし、あれやけど、なんというかこう表現難しいんだけど、っていう人がお芝居出てて、笑顔の砦で出てて、それ見たのさ、おい、めっちゃ良くてね、はぁ、カーボー大したもんやと。10から上の人間に対してこんなんやって。あ、こいつすごいわ。ええー、作品でね。まあ、はっきり言うと、お知り合いというか、知り合いの知り合いとか、まあそういう、まあ、僕もこういう仕事してる関係上と言わせてもらってないけど、お芝居見に行った時、大体、あんま面白くなかった。いや、面白くないっていうものも体験するというのもいいなと思ってる方なあんまと思うんだけど、カーボーさんのそれはほんまええ芝居でね。何にもない芝居なんだけどね。何にもないし、だその最後だけみたいな、最後だけで、いや、いわゆる、ザッツエンターテイメントじゃないんだよね。なんか、この、なんか人によるよね。これは、僕はそれを感じたことがあって、家族を持つとか、親の介護をするとか何か、例えば、恋人でも、そういう、付き合いというものがあります。そこの世界に入っていくっていう。そこで大変な目に遭うというか、そこにいろんなものを背負っていくっていう男と、基本的にはあまり何も背負ってない男が、一つのアパートの隣同士になったっていう話なんだけど、直接大したリンクもしないんだけど、ふと隣が苦労してるっていうのを見たときに、40、50ぐらいになって、自分には背負うものがないと。漁師の頭で船出して背負ってるんだけども、背負ってるんだけど、もっとなんか、もっと自分は背負っ、苦労してはる、それに、どっかそれが羨ましいとは言わんけど、なんかああいう人生もあったんやなって言って、思って、っていうだけって、まあ、極端だけなんですよ。 ほんま、それだけの話なんですよね。これがね、めちゃめちゃよくてね。で、彼氏のロビーで、その、このラジオよう来てくれ、ライブにもよう来てくれはる、ヘビーリスナーさんも見に行ってはって、って思ったね。で、俺、こう、喋るの苦手って言ったけどね。その時も、これはええ芝居だね、ってずっと喋っててね。で、ブリキさん、帰らなくていいんですかって、ああ、ごめん、次予定あんねん、言って言ったんやけど。ああ、芝居よかったね。苦手って言ってる俺が、その時もベラベラ喋ってて、ああいうのがなんかこう一緒に誰かと映画に行くとかそういう喜びなのね。まあ芝居に行くとかね。いやー、よかったーっていうような感じがね。あの芝居良かったなと思います。じゃあ、何の話しようとしてんやろ。まあ一回笑顔の取り手で。それでは、関本です。取り手の話で、取り手でいいっていう意味じゃなくて、取り手の、はい、関本です。